伝わっていただけたでしょうか。次に伊藤さんのお店についてお伝えしていきましょう。まず伊藤さんがお店を経営されるにあたって心がけていることは何なんでしょうか。
はい、それは良いものを安く提供することでした。そして遠くに住んでいる人がわざわざここへ来たいと思ってくれる、そのような価値のあるお店を築いていきたいという考えをお持ちでした。お客様にこのお茶の味満のお茶が美味しい、ここに来てこんな美味しいお茶が飲めるとは、そのように思っていただくことが大切だそうです。そのためお客様のまた来るねという言葉はとても値打ちがあるものとなっています。
今の若い人たちはお茶の魅力というものを十分に分かっていません。お茶がどれだけ素晴らしいものなのかということを次の世代に伝えていくということも大切にしていきたいともおっしゃっていました。このお茶の味満が特に若い世代の人間に本当のお茶を知ってもらうきっかけとなればいい、またそのようなきっかけとなる仕掛けを作っているのだと私たち次の世代に伝えていくことを非常に重要に思われています。
現代スーパーなどの大型店がたくさん進出していく中、商店街はますます経営困難に陥ってしまうと思われます。伊藤さんはそれをどのようにお考えなのでしょうか。
はい、スーパーなどの顔の見えない人たちが商売を商品を売っている場所で買うことが当たり前の私たち若者は疑うことや考えることをしません。伊藤さんはこれではいけないと感じているそうです。でも商店街は売っている人の顔が見えますよね。お客様と話すことによって信頼が生まれていきます。伊藤さんは商店街に来たお客様がまたこのおじさんと話したい、また会いたいと思ってくださるような関係を作りたいそうです。そしてこれこそが商店街の魅力であり生き残る術だと教えてくれました。
また大正筋商店街には震災を経験されたことで感じられたコミュニティの大切さがあふれています。都会には高層ビルが立ち並び、新しい商業施設が次々と建設されています。便利さを求め考えることや関わり合うことを忘れてしまっている人が今の日本にはたくさんいると思います。伊藤さんは隣が誰かわからない社会は若者にとって誰にも干渉されずに済む都合のいいことなのかもしれませんが、いざ年を取った時周りに自分を知ってくれる人がいないことが本当に寂しいということを教えてくれました。
スーパーにはない商店街の魅力が店主との何気ないやり取りに隠されているのですね。
はい、そして伊藤さんは今後の商店街を今の若者と一緒に街を盛り上げていきたい、活性化させていきたいともおっしゃっていました。商店街だけではありませんが、少子高齢化という時代です。この商店街ももちろんその影響を受けています。店主がほとんど高齢者なのです。高齢化が進むにつれて消費量や行動力はますます低下していくでしょう。そのために若い世代に力を貸してほしいとおっしゃっていました。つまり若者と高齢者ともに協力し合っていくことが必要なのです。またいつかはこの大正筋商店街が私たち若い世代に根付いてもらえるような存在になることを目標にしたいとも語っていらっしゃいました。
なるほど、若者がこれからの時代のキーパーソンなのですね。伊藤さんは若者にしてほしい2つのことを教えてくれたそうですね。
はい、まず1つ目は失敗を含め自分で様々な経験を積んでほしいということでした。自分でわざわざ経験しないとわからないことはたくさんあるのです。2011年3月11日に起こった東日本大震災でのことを例に挙げましょう。まず先ほども述べたように善意で送った物資は被災者のニーズに合っておらず単なるガラクタとなってしまうことや、現在どこまで復興が進んでいるかなど現地に行かないとわからないのです。政府の思惑やメディアの映し出す一部のことをあたかも全てそうなっているのだと考えてしまう私たちは間違った考えを持ってしまうのです。
これを引き合いに伊藤さんは私たち若者や学生には自分の目で見ていろいろなことを体験してほしいとおっしゃっていました。実際に伊藤さんが東北7回行かれたように東日本大震災でもニュースや新聞で見て知っているふりをするのではなく実際に被災地へ行って本当の事実を知ってほしいと語ってくれました。
さまざまな経験をしてほしい、これが私たち若者にしてほしいことの一つ目なのですね。では二つ目は何だったのでしょうか。
二つ目は生きていることを含め何事も当たり前と決めつけないことです。 私たちは食べられることや生きていることを意識することは少ないと思います。朝起きて今日も生きていると笑顔で喜ぶ人を見せたことはありませんし、自分でもそのようなことは意識したことはありません。しかし伊藤さんはこれは当たり前ではないとおっしゃっていました。
伊藤さんは阪神大震災直後、水や電気など公共財から商売道具などほとんど全てを失いました。その時に今まで当たり前だと思っていたことは、さまざまな人が関わって作り上げてきたものだということに気づいたそうです。私たちが今まで生きてこられているのは、親に守られさまざまな周りの人が築き上げてきたものを使って生きてこられた。つまり生きていることは当たり前なのではなく、助けられて生きてきたのと伊藤さんは私たちに伝えてくれました。
そうすれば一日一日が違う自分であることや、そのために一体今日何をするべきか、どうやって生きていくべきかが見えてくると私たちに伝えてくれました。
若者にしてほしいことの2つ目は、生きていることを含め何事も当たり前と決めつけてはいけないということでした。伊藤さんは若者や学生にはこのようなことをして、勉強などでは得られない成功体験や失敗体験を自分の人生で得て、これからの人生、明日に向かって頑張ってもらいたいと最後に語ってくださいました。
以上で番組発表を終わります。
ご清聴ありがとうございました。
本日の番組は関西学院大学総合政策学部の実験番組プロジェクトがお送りいたしました。Thank you.